はい、こんにちは、坂本です。今日はですね、ブログから新規顧客を驚くほど獲得できる見える化集客の秘密ということでね、山下さんの成功事例のインタビューのね、解説編をお届けしていきたいなというふうに思います。で、まあ、インタビューね、ご覧いただいて分かるように、まあ、山下さんはですね、まあ、見える化集客ということでですね、集客の指導をね、特にまあブログとか、まあ、サイトとかからの集客についてね、解説してるんですけれども、まあ、20業種ね、100社以上の方々のまあ新規顧客の獲得に貢献してきた方法をね、これを解説していきたいなというふうに思います。で、山下さんのまあ成功のポイントというところなんですけれども、この見える化集客のね、まあ本当極意というところでもあるんですが、もう徹底した情報公開というね、これをもう本当に心がけてるというところですね。まあ自分の持ってるノウハウ、情報、経験ですね。これをまあ、すべてまあ公開していくというところですね。で、この辺がやはり出し惜しみをしてしまったりとかですね。で、あとは、自分せっかくね、いいものを持ってるのにそれを伝えてないということ、これ非常に多くあります。で、そういった、情報を伝えてないとですね、やっぱり自分のことを知ってもらうということもできなかったりしますんで、山下さんがまあ成功してるね、まあクライアントさんにも成功させてるポイントとしては、まあ情報を徹底的に公開していきましょうと、自分の持ってるね経験とかの方を徹底的に公開していこうというところが、まあ山下さんのね、まあ成功にもつながっているというところですね。で、山下さんが提唱しているまあ見える化集客っていうのは何かというとですね、まあ、自分のビジネスの情報をすべてまあウェブ上でまあ公開して、まあ、お客様から信頼を獲得して、そして新規顧客得の、まあ、受注を増やす、まあ、手法、集客法ですね。これをまあ見える化集客というふうに言ってます。で、ポイントとしては、先ほども言ったように、まあ、自分の持っている情報やノウハウ、経験ですね、これ全て公開していくというところ、これがポイントです。で、自分の持っているノウハウとか情報を全て公開することによって、お客さんがまあ信頼してくれて、でそしてそこからまあ集客につながってくると。いうところですね。で、そこを結構やっぱり多くの方ね、やっぱ多少惜しみしてしまったりとか、なかなか出してないという方も多いんですが、まあ、そこを徹底的に公開していきましょうというところ、まあ、全部見える化しましょうと、自分自身を見える化して、そして集客につなげていくっていうのが、まあ、見える化集客という手法ですね。はい。で、この見える化集客のメリットというところなんですけれども、メリット、どんなメリットがあるかというと、まあ、自分が今までリーチできなかったお客様からの受注を獲得することができると。いうことですね。これまでの、まあ、紹介とかだけではなくてですね、既存のルートだけではなくて、まあ、検索エンジンとかからね、検索されてきますので、まあ、そういった今まで自分がリーチできなかったお客様からの受注を獲得することができるというところですね。まあ、新規だけじゃなくて、あと大手の、ね、企業からの受注とかもまあ可能になったりするというところですね。で、で2つ目のメリットとしては、まあ、自分のサイトを見たお客様が、まあ、すでに自分のことを信頼してくれている状態で問い合わせをもらえる。なので、まあ、売り込みをしなくても、まあ、実につながるということで、まあ、自分のね持ってる経験とかノウハウとか、あとまあ、成功事例とかお客さんの声とか、それをまず全てまあ公開していきますので、まあ、すでにそういったのを見た状態で自分のところに来てくれるという形ですね。なのでお客様がもうすでに自分の情報をしっかり理解した上で来てくれるということ、まあ、こういった大きなメリットがありますね。そうすることで、まあ、売り込みしなくても、もうお客さんがすでに欲しい状態、信頼してくれた状態で、来てくれるという、まあ、これは大きな、まあ、メリットになっているという形です。はい、で、まあ、アクセスを増やす、ね、見える化集客のメリットとしては、まあ、アクセスをたくさん増やすというよりも、まあ、実際の数字ですね、まあ、問い合わせとか注文という、受注というね、実際の数字をまあ増やしていくということ、これが、まあ、大きなメリットの、になっているというところがあります。で、見える化集客の一番大事なことなんですけれども、これはお客様が購入前に不安に思うところを全部サイトに書き出すというところですね。はい、お客様が買う前に、まあ、買うとか問い合わせとか資料請求する前にですね、自分の資料のこと、自分の、まあ、買う前の不安というのは、ね、必ずあります。で、その不安をすべてなくしていくというところですね。これがまあ見える化集客の一番大事なところになります。で、不安に思うであろうことを事前に全てサイトに全部書き出していくということですね。はい、そうすることによってお客様はそのサイトとかブログを見るだけで、もう購入をできる、問い合わせをできるという状態になっているという形ですね。はい、で、まあ、見える化集客のポイントとしては、で、その何を見える化するかという、まあ、一番大きなポイントとしては、まあ、あなたの中に眠っている宝を見つけ出していくと。でそれを、まあ、公開していくということですね。これが、まあ、見える化集客のポイントでもあります。で多くの方が、せっかくねいいものを持ってるんですけれども、それを、人に、ね、見せることなく、そして集客できてないというふうに苦しんだりする方多いんですが、自分の中に持ってるものを、まあ、全て公開していく。でその、集客の、ね、ヒントになるものっていうのは、まあ、あなた自身の中にあるということですね。これを、まあ、オープンにしていくのが、まあ、見える化集客でもあるというところです。 で、まあ、このあなたの中に眠ってるね、まあ、宝を見つけるための、まあ、3ステップということなんですけれども、見つけるのはまあ、ね、この3つを見出していくというところなんですが、まず1つ目が、まあ、何が得られるのかというところですね。お客様が何が得られるのかを、まあ、明確にまずしていくというところですね。はい、これをしっかり明示していく。で、そしてなぜそれが得られるのかというところですね。なぜあなたの商品なりサービスなりを購入すると得られるのかという、そのお客さんがなぜそれを得られるかというプロセス、これもしっかり公開していこうというところですね。これも非常に大事になってきます。そして3つ目が、まあ、あなたは誰なのかというところですね。そういった効果を得られて、そういう、ね、プロセス提供できるようなんだけど、あなたはどういった人なのかというのをしっかりこれを伝えていくということ、これも非常に大事になってくるというところですね。はい、でこの3つのステップを、まあ、明確にしていくことによって、そしてこれを伝えていくことによって、お客様が、まあ、自然に集まってくる状態になってくるという形ですね。で、お客様が何が得られるのかというところなんですけれども、まあ、この、ね、商品サービスを購入するとどうなるのかというところですね。これをしっかりと、まあ、明示していくというところですね。これ非常に大事です。はい、結構この自分の、ね、商品を買うことによって、お客さんが本当に何得られるものは何かというのを結構明示してない方結構いらっしゃったりします。はい、でもそれをしっかり、ね、明示することですね。これ非常に大事です。で、未来像を書き出すって書いてるんですけれども、それを買った結果どんな未来がお客さんに提供されるのかということ、ここをしっかり明示してあげる必要がありますね。で、お客さんはその商品サービスがただ欲しいだけじゃないです。はい、その先の未来がどうなるかということが非常に大事になります。例えば、整体とかのサービスであれば、整体の施術をしてもらうというのはもちろんなんですけど、その結果、まあ、痛みが解放されるとか、痛みが取れるとかっていう未来が欲しいので、施術自体が欲しいわけではないということですね。はい、なのでそういった未来像どうなるのかっていうのを、まあ、しっかりこれを明示していくというところですね。で、その未来像の一つの策としてあるのが、やっぱりお客さんの声を載せていく。しかもそれを詳しく載せていくということですね。はい、これが非常に大事ですね。で、山下さんも言ってましたが、まあ、お客様がまあその利用後どうなったか。ね、特にまあ山下さんの場合は整体とか、そういったエステとかサービス系が多いんですけど、その利用直後だけじゃなくて、その3ヶ月後、半年後もどういうふうになってるかというのをね、しっかり詳しく紹介していくっていうのが非常に大事だというふうにおっしゃってました。で、2つ目のポイントの、なぜ得られるのかというところなんですけれども、やはりそのサービスのプロセスを、しっかり見せていくということ、これ非常に大事だというふうに言ってましたね。山下さんはやはりそのトヨタで働いた経験を生かしまして、やっぱりそのどういうプロセスで、それが出来上がっているのか、そしてどういうプロセスでそれが提供されているのかというのをしっかり紹介するというのが非常に大事だというふうに、おっしゃっておりました。はい、で、例えば、ね、例でありましたけど、エステ店の場合は、一つ一つの施術について、まあ、詳しく解説していくということですね。なんかサービスメニューだけがあるんじゃなくて、じゃあこの施術の場合は、どういうふうな施術でどういうふうに順番でやっていってるのかとかっていうのを詳しく解説したり、あとメイク教室とかの場合は、例えばまあそのファンデーションを塗るとかっていうね、メイクやってる人にとっては基本の基本のことなんですけれども、まあそういう一般の人には分からないことをやっぱ詳しく丁寧に解説していってあげるということですね。で、結構やっぱり提供者側っていうのはどうしてもプロなので、どうしても慣れがちなんですね。慣れてしまうんですね。なので当たり前になってしまうんですけれども、一般の人にとっては全然当たり前じゃないということ、これ非常にありますんで、ぜひ、しっかりと、詳しく解説していくということですね。はい、あなたが思っている以上に詳しく解説してあげるということを、ぜひやっていただけたらいいかなと思います。で、例えば写真展の場合だと、写真をただ撮ってる、ね、だけではなくて、しっかりと、ね、事前準備もして打ち合わせをして、そして撮影をして、そしてまあ修正もしてくれるというようなステップをきっちり踏んでるんですけど、こういったのを全然感じて公開してなかったということですね。で、それをしっかりこの3つのステップで、写真が出来上がりますよと。で、そしてそれが、こういう、ね、手間暇かけてこうやってるんですっていうのを、それをちゃんと公開することによって、まあ、価値をしっかりと感じてもらうということですね。まあ、こういったことをやったと。で、まあ、上記こういうことをやっていくと、まあ、紹介が増えたりね、ホームページからの当然問い合わせも増えたりとか、紹介が増えたり、あと客単価もアップしていくと、お客さんがちゃんと価値を認識して、その商品を購入してくれるので客単価もアップしていくという、こういったメリットもあるという形ですね。で、3番目が、まあ、あなたが誰かというところなんですけれども、やはりその提供している人がなぜこれを提供しているのかというのをしっかりね、これを公開していくというのも非常に大事なんです。で、それはやはり一番大きな力としては、まあその自分のプロフィールですね。はい、まあ、自分のストーリーです。はい、プロフィールをストーリーで語っていくということが大事 なぜそのビジネスをしているのかというのを、でこれを、まあ、生い立ちから語っていく、自分がビジネス、その事業をやっている理由ですね、でそこをしっかり、公開することによって、お客様はその信頼感が得られますので、なんでそれを、まあ、申し込みに、まあ、信頼ができて、そこからまあ申し込みに至ってくるという流れができてくるという形ですね。はい、で見える化のまあ実践6ステップという形で、まあ、見える化の、ね、集客をまあやっていく上で、まあねまあ、6つのステップがあるというふうに解説されてましたが、1つ目のステップがまあ現状把握ですね。まず今どういう、あなたの、状況がどうなっているのか、集客の状況であるとか、まあ、数ですね、あとアクセス数であるとか、まあ、制約率とかそういった数字がどうなっているのか、そしてそこから目標設定、どういうふうに、どういう、ね、集客の目標を立てていくのか、どれぐらいの収益が欲しいのか、どれぐらいの数を集めたいのかという目標設定があって、そして、3番目のコンセプトですね、そのお店の強み、あなたのお店の強みですね。でいろんな競合他社さんがありますけど、あなたのお店の強みは何なのかということですね、これをしっかりやっていくと。ね、山下さんの事例では、まあ、整体の事例が出てましたけれども、整体ね、ヨガの体操と整体というのを組み合わせてやってる、整体院さんがあって、でヨガ体操というのをまあメインで押し出して、まあ、自分でも治せる、ね、そして、まあその痛いところは今すぐの痛みはその場でも治療するというような、そういった、ね、コンセプトで、打ち出していって集客をしているというような形で言ってましたね。そういった何を、打ち出していくのか、強みとして出していくのかというのをしっかり作っていくということですね。そして4番目がそれを踏まえた上での販売する記事ですねを作っていく、ね、申し込み自分の商品メインの商品を販売する記事を作って、そして5番目がお客様との信頼を構築していく記事ですね、これは信頼関係を作るための記事があって、そして最後にアクセスを集めるための記事ですね、キーワードとかから集めてくる記事、ね、検索キーワードとかから集めてくる記事というのが作っていくというような、この6つのステップでね、見える化集客というのを実践していってるということをお話されていました。で集客できるブログ記事の書き方ということで、ブログ記事ね、ブログとかサイト作り方はこれ非常に大事になってきます。で山下さんがまあ意識されているのは、もうとにかく見やすい記事を書くと、ね、お客さんが、来てくれてパッと見て一瞬で分かる記事ですね、これをまあ書いていくということをね、ここをすごく意識されてました。で前提としてこのブログとかサイトというのは読まれない前提で書くということですね。で多くの方が特に初心者の方は読まれる前提でサイトとかを作ってしまうんですけど、読んでくれる前提ではなくて、読んでくれないという前提で作っていく。でそのためには、どういうふうに作っていくかというと、まあ、例えばサイトの色を、ね、分かりやすく、してあんまりたくさんの色を使わない、2色ぐらいに、抑えてする、シンプルですっきりしたデザインにする、で大事なところを四角で囲うとかですね、こういった手間を加えていくだけで、ね、見やすさが全然変わります。あとは、見出しをつけていくということですね、この小見出し、見出しみたいなところをやはり人は読んでいきますので、そういったところをしっかり書いていく。であとは、しっかりとそのリーズンホワイトを掘り下げて書くというところですね、はい、こうできますよという主張したらなぜそれができるのかっていうのをしっかりと書いていくと、ね、例えば、整体でなんかね腰痛が治りますということであればなぜ腰痛が取れるのかっていうのをそれを掘り下げてなんでできるのかっていうのをしっかりと書いていくということ、これが、まあ集客できる記事の書き方というところになってくるという形ですね。でまとめですね、で山下さんがね、お伝えされたところのまとめなんですけれども、山下さんね、一つのことを徹底的に掘り下げるということをね、非常に言われていました。はい、集客のね、ノウハウとか、コピーライティングの方法とかっていうのも、世の中にたくさん出てるんですけれども、で新しいノウハウを求めるんではなくて、一つのね、ノウハウを学んだんであれば、そこをしっかりと徹底して掘り下げてやっていくと。ね、山下さんもこの見える化集客っていうのは、もう徹底的に自分の、情報なり、お客さんが持ってる本当の情報っていうのをもう徹底的に公開していくっていうところ、そこだけをもう純粋に掘り下げてやっていってるんで、山下さんが作るサイトはね、非常に内容の濃いサイトになっていってるというところですね。なんで、いろんなことをするっていうよりも、一つのことを徹底的に掘り下げていくということ、これが大事だという。で、あとは大事なところは、自分にとって当たり前のことでも、お客さんにとって当たり前でないことを徹底的に公開していくと。いうことで、ね、自分では当然だと思っていることも自分、ね、お客さんにとっては全然当然ではないということなので、そこを徹底的に公開していくと、でそれを本当に詳しく書いていくことによって、お客様が理解を示してくれて、そして、自分の、本当のいいお客さんになってくれるという形ですね、はい、でこういった、ね、情報公開しようというと結構最初不安になる方、多いかと思うんですけども、山下さんも、ね、最初不安を感じてましたが、それをね、実際やってみたことによって自分自身の中でもお客さんからの問い合わせが目に見えて増えてきたと という結果が出てきたので、徹底してね、さらにさらに情報公開していくということをね、やっていったというふうにおっしゃってました。なので最初はちょっとね、怖い部分もあるかもしれないんですけれども、ぜひ、自分の持っている情報っていうのをね、情報公開ぜひしてみてください。そしてお客様にとって本当に有益な情報を提供することによって、より良いお客様が、まあ自分の、まあ本当にファンになってくれたお客様が自分のところに集まってくるという流れね、できてくると思いますので、ぜひ、実践していただけたらなというふうに思います。それではどうもありがとうございました。